皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、10月26日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、利上げは続くよどこまでもというお話です。ここで言う利上げってのは、まずアメリカの利上げのことなんですけども、これがどんどん続いていくとですね、日本もそれどっかで利上げせざるを得ませんですね。金利差が開くから、一方的にドル高円安になるとは限らなくて、アメリカどんどん金利上げていけばですね、必ずドルの資金がショートしますから、そこで金融破綻が起きますね。そうするとあらゆるものが投げ売りになりまして、リーマンショックの時、あるいはドットコムバブル、あるいはその前のロシア危機のように、金融システム危機になってきて、そしてドルが安くなる可能性も極めて大きいですから、アメリカが一方的に利上げをするからどこまでもドル高ってことはないんですね。しかし一番のポイントはですね、この利上げをどこまでも続けることで一体何が起きるかってことなんですね。結論から言ったら、金の縁を切っちゃうってことですね。金のしがらみを切っちゃうってことだと思うんです。金のしがらみというのは、ちょうどなんかね、漁師さんが使うとわびみたいなもので、個人も企業も国もみんなそのとわびでですね、すくい上げちゃう。それがその金の網であって、この金のしがらみを断ち切っちゃうのが、金利のどこまでも、アメリカがどこまでも金利を引き上げるというのは、この金の縛りを、その絡みを断ち切っちゃうということですよね。人を支配する方法ってのはいろいろあるんですね。武力による支配とかですね、なんていうか、あとは権威による支配ですかね、いうのもありますけども、やっぱり近年は世界の人たち拝金教ですから、やっぱ金による支配っていうのが一番こう効果的なんですね。でいきなり金持ってってもなかなか有利な条件で、その支配できないんで、武力で脅かすと、権威で安心させて、武力で脅かして、そして金で絡め取るというやり方ですね。イエズス会以降の、欧米なんかまさにそれでしょう。そういうことをやっていくんですが、この金の世界の絡め取りというのはものすごく歴史が古くてですね、いろんな意味でこのローマの時代もですね、何かやっぱりその植民地とそれからそのローマの間には関係があったはずなんですね。で当時はやはりこの物の貿易とそれから戦争一体でありますから、金の絡みといってもですね、一般的には奴隷の話なんですよね。人をその金で絡め取って奴隷にしちゃうわけですね。すなわち、その戦争も金がかかりますから、金をかけて戦争をやって、人を取って奴隷にすると、奴隷として人を、金で、武力と金で絡み取って、これを利用するという、その制度ですよね。ローマでも奴隷っていうのはたくさんあったと思いますけども、奴隷制度はですから、昔からあちこちにあるわけでありまして、ヨーロッパはもちろんそうですし、アメリカも奴隷制度ありましたよね、ついこの間まで。だからこの制度っていうのは昔からあるんですね。人が人を支配すると。でこれやっぱり中に金の話が入ってるんですよ。日本の昔のお女郎さんもそうですけどもね、確かに武力は一時使って武力で人を脅かしたりするんですが、武力だけで人をこう支配するっていうのは、それこそ刑務所でも入れない限りなかなか難しいですよね。で武力だけじゃコストもかかって大変なんで、まさに今の新疆みたいにですね、金でもなびかないと、何言ってもなびかなければの省全体をね、刑務所にしちゃうと、ああいう極端なことするやついますか。それ全部それコストとなって、そして反感反発となって跳ね返ってくるだけですよね。ですから普通はですね、金による支配に切り替えるんですよ。武力による支配を金による支配に切り替えましてですね、 で金の力でこう縛っていくと。だから金さえ返せばあんた自由になれるよって言って、実際に返せないようにしちゃうわけだね。悪いやつらなんだよ。まあ奴隷制度みたいなものですね。であとはまあそれを世界に一つのシステムとして広げたのが近代のイギリスですよね。17世紀ですね。まあロスチャイド家がイギリスの中央銀行に入ってから、まあ、それが世界的なシステムとして完成していくわけですね。で今回アメリカなんかも面白い話がありましてね、そのまあ分別のある人っていますよね。彼らの話は非常に面白くてですね、アメリカ一体何をやってるのかと、そのトランプは何をやってるのかと、別にトランプ一人がやってるわけじゃなくて、まあそのアメリカをその解放しようっていう動きは昔からあったんだと。しかしその昔ってどういうことかというと、その南北戦争のに遡るんだっつうんですね。南北戦争の前のアメリカってのは本当に独立戦争があったわけで、独立戦争で独立をして一応新しいアメリカになったんですね。で独立戦争時代のこの話っていうのはまさにこの神話の世界、アメリカにとって神話の世界で、まあ、今でもアメリカの基本となっている考え方ですよね。まさにアメリカを独立させると民の国であるということでありますが、この原則が実はですね完成したように見ていて崩れたのが南北戦争だったらしいんですね。南北戦争の後ですね、北軍が勝ってるんですが金がなかったわけですね。すなわち北軍は勝ったはいいんだけども世界の貿易に打って出られなかったわけですよ。そのためイギリスにワシントン DC ですね、この権利を売り渡してワシントン DC にアメリカ政府を作りますよね。まあ、本店を民間で言えば本店を置く形になりますね。ですからワシントン DC に本店を置いたユナイテッド・ステーツ・オブ・アメリカの権利をイギリスに売り渡したって言うんですよ、当時の大統領が。それと引き換えにその新しいアメリカが、まあ、イギリスが仕切っている世界の国際市場でその商売できるようにしてもらったんだって言うんですね。ちょうど同じ頃の日本がそうですよね。薩長がこう日本政府を作っていくわけ、明治政府を作るわけですけども、一番のポイントはイギリスがこの支配する世界の金融経済市場に日本が参加できるようにすることでありましたですね。ですから伊藤も確か密航でロンドンに行ってますよね。とにかくロンドンの彼らの仕切っている世界市場に参加しないと何もできない時代だったんですね。ですから当然イギリスは日本の権利を持ってたはずですね。そのことについてはまだ詳しく全てが明らかになってないんじゃないかと思うんですけども、このワシントン DC の方はまあかなり明らかになっていて、でこのワシントン DC はですからアメリカでありながら実はそこイギリスなんですね。でそのやり方は東インド会社と同じで、あるいは昔の日本の南満州鉄道と同じで、民間会社でありながら経営、国家を統治するという、民間会社でありながら統治するという、まあ、そういうやり方なんですよね。まあそういうやり方をやってたんだってですね。ですからアメリカ合衆国っていうのは言ってみればイギリスの国王が株主でやりたいようにやられていて、イギリスの国王たちの世界がまさにディープステートですから、ディープステートの国だったんですね、もともとアメリカのワシントン DC 連邦政府というのは。それに対して独立戦争で独立した各州というのはそのまま州としてあるし、で大切なことはアメリカ軍というのは連邦政府とは独立してるんだっつうんですね。軍法と連邦法とそれから市民法ね、民法その他の市民の法律と、あとそれから州法ってあるんだけども、軍法が一番上なんだっつうんですね。軍法が一番上で、これはイギリスの支配下になかったんだと。すなわちイギリスがそのワシントン DC を支配して、まあ、アメリカが権利を売れ出しちゃったんでね、連邦政府がその支配にあっても連邦政府とは全然別に軍が続いていたんだと。だからこの軍が最後出てきて連邦政府をに後ろにいるそのイギリスを切り離す、この作業がまさにワシントン DC をワシントンから権力をアメリカ人が取り戻すという、その基本的な構図だったっていうんですね。非常に分かりやすい話で、ですからそのまあ彼らのイギリスがこの世界を支配する時の法律がいわゆるマリタイムローっていうんですね、アドミラルティーローっていうんですけども、 海洋法というんですね、決して海洋法というのは海事法というのは船の運航だけの問題ではなくて、その国籍のない世界をどうやって支配するかというそういう法律ですね、まあ、これが適連邦政府にも適用されてたんだったんですね。ですからまさにその主権国家としてのアメリカの手の及ばないところにもう一つアメリカがあって後ろでその操られたってわけですね。今のウクライナなんか見ててもですね、あれなんかバイデンたちがウクライナの権利持ってるように見えますよね。だからウクライナ政府がいくら戦争をやめたいと言っても後ろの株主であるバイデンたちが戦争をやれと言ったらやざるを得ないと、株主がだから武器と資金提供してますよね、あれウクライナにね。それで戦争をやらせてると、死ぬのはウクライナ国民と、こういう構造ですよね。これはだからやっぱりその彼ら独特のやり方でやってて、で日本なんかもだからまあずっと続いてきたんでしょうね。でアジア危機の97年の時は韓国がそれやられて乗っ取られたでしょう。だからアジア各国乗っ取られましたよね。まあ乗っ取ってやり方っていうのもちょっと違うんだけども、その国の主要企業インフラ企業の株を全部あいつらに持たれちゃうと、そうするとインフラを持たれちゃうから実質的に国占領されたのと同じで手も足も出せなくなるから、やっぱり彼らの言うことを聞かざるを得ないと、スノーデン氏じゃないけども逆らったらインフラ爆破するぞという脅しをかけられちゃったということは大いにありますよね。そうするとね、これ本当にですね、これアメリカがその独立しようと思ったら、イギリスから独立しようと思ったら金の縁をぶった切ればいいわけですよね。要するに彼らはあくまでも武力は副次的なもので金で支配しておりますから、金の縁さえぶった切れば縁は切れちゃうわけですよ。で実際だからもういろんな形で、それこそあれですね、リーマンショックの後金は切れてたと思うんですね。金切れてるところを切れちゃ困るんで、まあ中央銀行が世界中で金出し支えてきたんだけども、まあこれも壊していったんでしょうね。で最後今利上げですよ。利上げやっていくとこの株の世界をみんなぶっ壊れますよね。で株券チャラにしちゃうわけでしょ。要するにこの株式等を持っててですね、それでその人を支配できるその最大のポイントは、債務不履行を起こしたり、債務者が債務不履行を起こしたり、投資先が言うこと聞かなくなった時に強制力を持ってそれを是正できるかどうかですよね。で強制力がなくなったら、それただ紙くずを持ってるのと同じですよね。どうもだからそのアメリカで軍が出てきて世界中でね、まさにマリタイムローですよ、世界中でその金の権利を守ろうとするあらゆる勢力をぶっ壊していくと、彼らこれ強制力なくなるわけですよね。いくら金の権利を持ってたって取り立てができなくなるわけです。それ無価値になりますよね。そういうオペレーションをずっとやってたんじゃないですかね。ですから今金利は上がるよ、利上げは続くよ、どこまで持っていても、どこまでじゃあ利上げやるのかっていうと、死に絶えるまでですよね。このね、言ってみれば世界の金のこの絡みが死に絶えるまで金利を上げる気なんでしょう。特にインフラとかですね、国家の重要な機能に結構民間の会社入り込んでますよね。これ潰すまでこの金利上げる気なんでしょう。それってまさにロシアがずっとこれやってきたことで、今回今やってることですよね。ロシアに外国企業がたくさん入ってきたと。この連中はだからアドミラリティローで、イギリスのこのまあ世界支配のね、あの枠組みの中で経営してるわけで、あれ全部追い出しちゃいましたよね。ああいうことを今実はアメリカも本当はやっていてね。で無理やりだからそれを世界に強制して潰していくという、こういうプロセスなんじゃないですかね。そうすると全てついつまが合ってくるように思うんですね。でこの世界はですね、まあ金による支配でありますから、いろんな連中がつるんでるわけで、ワクチン屋もそうでしょ、ウイルスワクチン屋もそうだし、それから武器屋もそうだし、 IT 関係はもちろん、その他一般のインフラね、電力だとかガスだとか油だとか全部入ってるし、で国によってはまあやっぱこの後ろにつるんでた黒幕に全部乗っ取られちゃってる国もあるし、あるいはその黒幕がいなくなったらね、何もできなくなっちゃう国もある。だからアメリカ、中国なんかの場合は、まあ今の様子見てると、どうも改革開放以降の中国は売り渡してたんでしょうね、なんかね。結局そのまあ株主みたいな形があってね、人民元が世界で使えるようになった裏側にはやっぱり株主みたいなものがあってね。 イギリスの、アメリカの、中国の上にですね、やっぱ欧米がちゃんと口出しできるようになってたと。これやっぱぶった切っちゃったんでしょうね、トランプたちがね。で、ぶった切っちゃって、で、これ、要するに中国利用して世界でね、いろんな悪いことやってましたから、これぶった切っちゃったと。そうすると中国も株主いなくなっちゃって、自分で経営しろって言われても経営なんかそもそもできないのが、あの、中国共産党だから、まあなんか今思い余ってですね、まあ習近平の仲間で固めてみたというぐらいのところなんじゃないですか、あれ。他に何もできそうにはないしね。まあプーチンとこもですね、今いいと思うんですが、あれ油とかガスが値段がね、その大きく下がるでしょうから、外なかなかあれ困ると思うんですよね。しかしまあそうは言ってもですね、元に戻るってわけでね、だからこう確かに貧しくなるっちゃ貧しくなるんでしょうけども、誰かに支配されるってもなければ、まあそれはゆっくりだけども一つ国は進展していきますよね。で問題はだからそのペースに国が耐えられるかどうかですよね。だから今本当に空役技の人たちがたくさんいると、そのシステム切り替えの時に飢え死にする人出てきちゃうから、これだと暴動動乱になっちゃって、戦争になっちゃって移行は難しいですよね。だからこの何年続くか分かりませんけども、この移行期にちゃんと食わし続けさえすれば、まあ後ろの株主がいなくなった国の運営もまあできるんでしょうね。でインフラなんかはだから本当に何が役立つか全部変えればいいわけですよ。今だから電気自動車とか地球温暖化もそうだけども、まあ彼らの利権以外のものは使っちゃいけないというのはルールになってますよね。まあルールで支配するような形になっちゃってね、ルールの裏側は強制力と金ですから、まあこれがだから廃止されれば、なんかいろんなね発明品でも何でも使えるようになりますから、それは結構自由度は増すんじゃないですか。問題はだから人々の価値観ですよね。やっぱこうなんか、英米が後ろにいて、そのなんか言ってみればハイパワーでね成功してきた人たちにとってみると、もうそれ全ての終わりを意味しますよね、今言った変化というのは。でもそれ全ての終わりじゃなくて新しい始まりなんだというふうに考えればですね、元気が出てきますから、そのあたりでまあこの先元気の出る人と出ない人の差が大きいと。で英米のハイパワードのマネーが入ってこない、それからいろんな人が来ないってことになると、じっくりやなきゃいけないから、とその分のなんかたらずまいといいますか、エネルギー足んない分は大自然のエネルギーを利用することになりますよね。外から来るエネルギーが少なくなったら、中から出すエネルギーを大きくすればいいわけで、だからそれ何もないとこから出てくるエネルギーこそまさに大自然のエネルギーですから、まさに中からのエネルギーで復興すると、まあ、ルネサンスみたいなもんだね。こういうふうに変わっていくんだろうと思うんですね。したがって今回の利上げは潰れるまでやるんだと思いますね。結論から言って全部潰れるまでやる気だと思います、これ。はい、全部潰して、でロシアも新しいシステム始めましたよね。でブリックスがこれ乗りますよね。だから中国もブラジルもアルゼンチンもなんか乗るんでしょ。ナーも乗るし、ブリックス乗りますね、これにね。あと問題はアメリカでトランプ戻ってきたら、トランプこれ次出してきますよね、ロシアみたいに新しくね。すなわちまさにトランプのアメリカこそ後ろにイギリスがない新しいアメリカなんだから、しかもそれ軍が動けるから、軍はこの支配下にないから、軍と組んでこれ作り直しちゃうと。それこそだから軍が発行する通貨になったってあり得るんじゃないの、まあ、軍票みたいなもんじゃ、軍票みたいなもんだけど、軍が例えばゴールドを持ってたら、その軍が持ってるゴールド担保に通貨出して、これイギリスのルールと全然違うルールで、ウォール街やシティのルールと全然違うルールで流通させることはそれ可能ですよね、それね。で嫌なの使うなって話にすればいいだけなんだから。そうすると一応ですね、南北戦争の時に売り渡したその権利も取り戻せるし、彼らの支配とは別のアメリカって生まれ変わりますよね。日本なんかの場合うろうろしててですね、大きなところ見てないから、その全然よく分かってないんじゃないかと思うんですけども、まあいつものことなんですけどもね、まあ日本にとってみると、なんか時代が変わって、また今日もね朝からいい天気になったと、今日も一日頑張ろうぐらいみたいな話だったらと思うんですけどね、まあ能天気じゃ能天気でですね、まあそれが日本の良さでもあると思うんですけども、まあドルはとりあえず諦めておいたらいいよね。今のドルは諦めときゃいいわけで、でも別にそれなきゃないでですね、何とでもなるしですね、まあそんな時代が来てんじゃないかと思うんですね。 やっぱりだからそのシステムが変わる時っていうのはやっぱりいろんなものが連鎖して変わりますから、あらゆるところが変わってくるんで、だから単に金融の話だとか単にトランプの話だけど見ない方がいいですよね。もっと全部変わってきますから、その変化の波及っていうのもかなりその今急速なように思うんですね。ですからあらゆるところを目配りしておいて、でそれに対処していけばいいんじゃないかと思うんですね。久しぶりなんか面白い時代がね来たんじゃないかというふうに思っております。頑張っていくしかないですね。ということで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、利上げが続くよどこまでもということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。